吉井武蔵さんの歌の一節に、暦はもう少しで今年も終わりですという一節になってまいりました。長引くコロナの影響で、また経済の停滞により非常に寂しい思い、懐事情も寂しい、そんな年末を迎えております。こうした中、壱岐市におきましても年々人口は減少の一途をたどっております。今回質問の内容は同じ類似的であります。というのは、どうかして人間の人口を維持しなければいけない、そのためには産業を活性化させなければいけない。蘇らせなければいけない。そして、今日まで、壱岐の発展のために尽くしていただいた、ご老人の皆さん方を、住みやすい壱岐の島にしていかなければならない。そういう思いを込めて、一般質問をいたします。一項目目には、題されたことを書いておりますが、壱岐市総孤独社会への対策と、昨日、上村議員、そして、今しがた、竹原議員の方から質問がございました。本日まで頑張ってくださった皆さん方が一番心配されておるのは、独居世帯、そうした皆さんからお願い、切実のお願いが電話で寄せられます。そして足を運んでいただいております。それは夜間、そして自宅にいるときに、突如、不測の病魔に襲われたり、そうしたときに、行政機関、そして医療機関、そうした機関との、いわゆる、連絡網を作ってほしいという、お願いが寄せられております。いわゆる緊急通報システムであります。もう市民部長も若干検討はしますと言われておりますが、やはりですね、これは非常に大事なことですよ。今現在、昨日、上村議員が包括支援センターのデータを言われましたが、独居所帯で1729所帯あるということは、1729名いらっしゃるというわけですね。そして65歳以上の所帯、お二人いらっしゃる方ですね、のみですよ。2952いらっしゃるわけです。ということは、所帯数で1475所帯あるわけです。実に3204名がご老人だけでお住まいなんです。市長は現在、交流人口の拡大をするために、テレワーク、IT 推進、参勤交代、SDGs、協力に進めて おられることには敬意を表します。しかし元来生きに住み続けて今日まで生きの発展のために体を張って頑張ってこられた皆さん方にどうしてお返しをするんですか。私はぜひともこうした皆さんとの SOS の連絡もぜひとも確立をしていただきたい。現在 IoT とかいろんなシステムがあるみたいですけど、スマホでもできるし、僕はそういうシステムに疎いですが、疎いです。ぜひとも皆さん方のそうした切実な願いを叶えていただきたい。そして今壱岐市の人口の減り方というのはやはり産業と比例をしております。そのデータをですね、昨日どなたか、山口議員でしたかね、勝本小学校の生徒数が一桁になっているということを言われました。私もちょっと調べてみました。これはあくまで平成18年9月と今年の9月のデータを申し上げます。一番減っているのが勝本町であります。平成18年9月6670名の人口がございました。今年9月には4935名、これを平成18年の9月を100とした時に 26.2% の減少率です。その次に目減りが大きいのが郷ノ浦町です。平成18年9月に12,072名いらっしゃったのが今9,300人になっております。その次が芦部町です。18年9月が8,765名、現在6,898人、いわゆる 21.3% の目減りです。そして私が生まれ育った石田町が18年9月には4,803人、3,930名、17% の目減りです。壱岐全体におきましては、20% 減少しております。これも、やはり産業基盤をきちっと整えとる、おったとここそ、これだけ目減りが少ない。そして、勝本、漁師さんが多いところはどうしても不漁です。魚が取れない漁船漁業に頼っておるために、この自然現象がもろにこの人口の推移に出てきておる。こうしたことがございます。現状的に今こういうことであります。一応、私が人口の目減りまで一項目に入れておりましたんで、ここでありしますが、いわゆるその SOS の取り組みについて、今後の生き地としての基本的な考え方、やっぱりそうすべきであるなという見解をいただきたい。そして、これは二項目に次に続きますが、この人口の減少率を見て、次にまたお願いがあります。まず、一項目の通告 に対する答弁をお願いいたします。
宇都島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、西原市民部長。
10番、宇都島議員のご質問に答えいたします。非常時における行政との SOS 連絡網の整備の要望が寄せられるが見解を立たすとのことです。ですが、議員が称された総孤独社会の文言が示すように、個人や家族だけでは限界があり、地域の課題解決に向けては住民一人一人が地域を支える一員としての意識を持ち、支え合い、行政や事業者等と共同しながら地域福祉を推進する環境を作り出すことは重要であります。現在、高齢者65歳以上の独居高齢者、高齢者世帯の状況を把握するため、民生委員の協力を得て、保健課、地域包括センター、地域包括支援センターが主体となり、生活の把握や見守りの必要性の状況把握に努め、自治公民館の福祉保健部による見守り、地域安心見守り、事業登録事業所による見守り、壱岐市徘徊 SOS ネットワークによる対応、各種サービス事業を受ける中での支援と見守りなど、日常生活の中で民生委員の方、自治公民館の方など近隣住民との関係性を維持しながら、緩やかな見守りの中で地域福祉計画の基本理念である誰一人取り残されることがないよう支え合い、尊重し合い、安心して自分らしく生き生きと暮らせるまちづくり実現に向けて関係機関と協力しながら今後も進めてまいります。以上です。
白川市長。
宇都島議員の質問にお答えいたします。私の方からは、合併して以来壱岐市の人口減少が顕著になっている、何に起因しているかというと考えているかということでございます。先ほど宇都島議員は平成18年の数値を申されましたけれども、私の方からは、合併直後の平成16年3月の数字で申し上げたいと思っております。平成16年3月末時点における住民票の住基人口でございますけれども、3万3236人でありましたのに対し、令和4年3月末日では2万5171人と、合併後の18年間で8065人、率にして 24.3% の減少となっております。平成30年に国立社会保障人口問題研究所が発表した将来推計人口では、令和2年の国勢調査における壱岐市の人口は24,864人と推計されておりましたけれども、実際の国勢調査の数値は24,948人と、ほぼ推計通りの減少数となっております。同研究所の推計では、今から23年後の令和27年には壱岐市の人口は14,622人とされており、15,000人を割るという予測でありますので、人口減少に歯止めをかけることは本市にとって最重要課題と捉えております。これは今に始まったことではないわけでございますけれども、ずっと考えておるところであります。1年単位の人口減少率で見ますと、合併前は毎年約300人、人口比で 1% 前後の減で推移しておりましたが、合併後以降は人口減少に歯止めがかからず、直近5年間の平均では年間400名、人口比で 1.5% 前後の減少率までに拡大をいたしております。人口減少の原因は何かとのご質問でございますけれども、その大きな要因となっているのが出生数の減少でございます。合併直前の5年間は年間300人の出生数でございましたが、直近5年間の年間出生数の合計は、平均は約160人であり、令和2年からのコロナ禍の影響があったとはいえ、合併以前の300人と比較すると年間、140人、半数になっているという状況でございます。 11月28日に行われました松野官房長官の会見では、本年9月までの出生数が前年より3万人減少し、過去最小ペースで推移しており、統計開始以来初めて年間の出生数が80万人を下回る可能性があり、これは国の予測よりも8年も早く、少子化が想定を上回るペースで進んでいることとなりますので、まさに危機的状況との認識が示されたところであります。いきといたしましても、出生数の増加につながる結婚支援、出産、子育て支援に相当な危機感を持って対策を実施する必要があると考えておりまして、令和5年度当初予算編成に向け、支援策の検討について、各部署に指示をいたしておりまして、思い切った支援策をしなければという気持ちでおります。また、社会動態では、高校卒業後の当該への就職や進学のために、20歳前後の若者の減少が著しく、転出超過による社会減がついております。一方で、これまで取り組んできました、移住定住施策や雇用機会拡充事業等の成果が徐々に現れ、平成29年度以降、転入者については増加傾向にございまして、社会減については、抑制されつつあると認識をいたしております。人口減少について、今後も続いていくことは避けられない事実でありますが、その減少を少しでも緩やかなものにするために、引き続き、有愛ターン者の増加に向けた取り組みや、若者の当該流出の抑制につながる雇用拡充等への取り組み、出生数の増加につながる少子化対策の取り組みを推進してまいります。
豊島議員。
以上。西原部長、こういう状況であるということはね、十分認識はされておる。今日までね、我々がこうして育てていただいたのも、親のおかげです。そして先祖のおかげです。今、独居で住んである皆さん方の中には、ね、こういう方もいらっしゃるんですよ。子供が来いと、もう向こうに所帯を構えとるから、うちにおいでという方もいっぱいいらっしゃるんで。しかし、その方たちがなぜ生きにいられるかということはですね、先祖を守りたい。永遠と、ね、気づいてきた自分の私有地、土地、家、不動産、そうしたものに守っていきたい。そして、慣れ親しんだ友達と別れたくない。そういう思いで残っておられるんです。子供さんたちもね、放棄してあるんじゃないんです。こう言っては言われてるんですが、もう所帯が違うんです。だから、そういう皆さんたちをですね、もっとね、温かく見守ってやると。そして皆さんにもね、僕の友人の中におりました、4ヶ月ほどした孤独死の皆さんをね、見つけたと。そういう方もいらっしゃるんですよ。かわいそうじゃないです。そういうふうに、今まで一生懸命子供を育て、地域のためにして、そういう人たちがそうならないためにどうかしてほしいと。市長、切実にそう思ってあるんですよ。まあ、そこら辺はね、考えていただきたい。12月といえば、まだまだ多少査定ぐらいでしょうから、予算査定も。2月に市長査定があるわけですから、今回言わな間に合わんていいですよ。平川市長に。だから12月にお願いしようんです。ですからその方も分かってあるんでしょうね。市長査定は2月かと言われましたもん。ぜひとも、片一方で空いたんでどんどん引っ込んでいい。ここにおらす人は、そういう手立てもしてやらん。これはあまりにも酷じゃないかと僕は思います。まあ、 そういうことで、まあ、一つ、積極的な取り組みをしていただきたい。市長はそうした歴史を重んじて行かれる方と思っておりますので、一つよろしくお願いをいたします。市民部から予算の査定が上がったら会計課長を切らないように、予算査定を切らないようにちゃんと市長に挙げていただきたい、そのことをお願いいたします。そして次に移らせていただきます。壱岐市の潜在力を生かした産業に、やはりこの人口減少が物語っておるように、壱岐市は元来一次産業で成り立っておる島であります。で、私はふるさと納税の件も12月議会に去年おととしですね、申し上げました。今回もう正月が近くなりますので、年末年始また進学就職で旅立たれる皆さんにぜひともお願いをしたいという思いで今回取り上げました。私は今から申し上げる将来の域を持続可能な社会にするためには、やはり人口減少、人口が減ればどうもならない。私たちの世代は、長男は残れと。僕も言われた方で、長男残れと。次男三男は勉強しろと。そうしな、財産も何もなかったと。その土台はあるんですよ。歴史がちゃんと物語っているんですから。農業、漁業、その環境整備は議員の皆さんも全部、漁業なら磯焼けをとにかくやってください。農業に関しては、もしかし、集約するような補助整備をきちっと整備をして、環境づくりをしてやることも一つの手段ではないかと私は思うわけです。なぜ僕は農業が立ち、良くなるかと言いましたら、世界の人口は確か11月15日ですよね、今年の11月15日に80億人を越しました。その反面、市長が言われたように日本はどんどんどんどん人口が減っております。日本の出生、今年の出生率は、出生者数は80万を割ると言ってます。それで壱岐市も昨年度のデータですが140名ほどでした。亡くなってある方は400何十名でしょう。言われる通りなんで。そしたらどうするか。言えば、農業で飯を食えると、気候もね、地球の温暖化により災害は起こる。自然災害は起こる。本当にね、日本人は分かってない。分かってないというのはですね、政府の政策がまずいからこうなるんだ。安いところからどんどんどんどん品物を買い寄せて国内に、そして国内の農家には価格を叩く、下げる。儲かりませんよね。 儲からんことはせんとですよ。儲からないことはしない。だからどんどんどんどん就労人口が減っていくわけで、何を考えとるもんか。テスト車を優先して食べ物は外国から輸せる。これで農業が成り立つわけないですよ。自給率がどんどんどんどん下がるのは当然ですよ。1955年代はね、自給率は 100% でした、日本は。なぜかと言ったら、食料がないわけですから、外から買えないんですから。あとはガスか。ガスはなかったです。すいません。失礼しました。ね、飢餓に飢えたんですよ。それで皆さん、都会の人たちは疎開してきたでしょ、どんどん田舎に。今、先進国の方が最低ですよ。37% ですよ。カロリーベースで言ったら。そこまでなってるんですよ。戦争があったらどうなりますか？シーレーンが封鎖されたらどうなりますか？それ全部今、外国から取り寄せてるんですよ。足らない分は。それ入らないと。そしたら行きの場合はですね、今からですね、必ずですね、農業で成り立つ。ただ政治がしっかりしてくれるんだ。価格はある程度安定させてくれなきゃダメじゃないですか。車も、年によってそう変わりますか？新車で何でも。農業なんかも、今年は良かった、来年は、ね、生産が豊作になれば、漁師さんでも一緒じゃないですか。一次産業にバカにしてますよ、一次産業を。これでどけ地方が成り立ちますか？僕はそう思いますよ。白川市長、言ってください。地方の声として。先生一位、国会議員に言う必要はなかったです。こんな人間でした。先生、地方をちゃんと見て、面倒見てくださいよ。食料がなかったら人間死ぬわけですから。ですから、ここで何を言いたいかと言ったら、規制される皆さんに、ぜひとも、皆さんのお願いです。農業でも、漁業でも、それを6次産業化すれば、いくら成り立つんだと、やれるから、そのためには行政も、補助金、出すから、帰ってやろうと、一緒にやろうじゃないかと、いうふうに、暮れに帰ったときに、家族会議をしていただきたいんです。もう俺、お年寄りの、私たちの、近くの人には言いました。もうやれんから帰ってくれち、言いなさいち。それくらいにもう、僕だから言える。市長はそれは、職業選択の自由や何があるから、言いにくいから、あえて僕が言うてですよ。テレビで映ってください。石はもう、人間のランクでなったら、ふるさとも何もなかことになるばいち。金を貯めるだけが幸せじゃない。家族全員で、一緒に暮らすのが一番僕は幸せと思う。年を取って幸せの定義が変わりました。もう金はいらんで、使う仕事で。どうにか壊るんです。こう、田舎面でこういう喋り方したおじいちゃんおばあちゃんとあのピンと暮らすけん、元気が出さすかもしれんけん言われてるでしょ。ところで僕は何を言おうしようったんですかね、ちょっと改めて出さなきゃいけんね。議長は今どこまでやりましたかね。あ、そうですね。 ですから僕はあくまで若い人が高い志を持ってね、食料供給の島にしていこうと。そして市長にはもう少し安定した所得価格保障ができるような農業を実現してもらえないかと。僕はそう思います。EU もしてるんですよ。アメリカなんかも準備してるんですよ。それは準備調べておりますけど。日本だけじゃないですか。車や鉄ばっかり。献金やるとこには用意して、農家には宣言時だけ地方が元気にならん。それこそできるんでしょうが。地方を本当にあるせんと、地方は人材の宝庫ですよ。私はそう思います。ですからとにかく、アイターン、ユーターンも進めちゃいいけど、僕はみんなに記事を使って、一個に一人、後継者が残る。そうしてほしいと。お願いです。私は、ふるさと納税もそう言いました。しかし、ここは人間はなんか、誰か一人残ってください。親も幸せですよ。僕のようなつまらん息子でも、おれば、親はですね、幸せなもんで、皆さんもそうですよ。僕はそういう心温かい島にしてこそ、生きの SDGs があると考えます。わけくちゃわからないような、その、何ですか。テレワークとか何とかして、お年寄りは全くわからさんでしょ。それをどんどんどんどん推進する。それも推進していいけど、極端にせんで、よく状況を見た予算付けをしていただきたいなと。確かに 100% あるでしょうけど、100% 近い国の補助金があるからやってあるでしょうけど、一気にとって何が大事かを再度予算編成の時に反映をしていただきたい、このように考えております。あっち飛ぶこっち飛びしましたが、市長答弁を願いたいと思います。
谷口農林水産部長。
10番、落としま議員の壱岐市の潜在力を生かした産業へのシフト転換の壱岐市振興の核となる農業、漁業の6次産業化についてのご質問にお答えをさせていただきます。6次産業化については令和4年6月の会議でもご質問がありましたが、まあ、同じ内容になると思いますけども、まず、6次産業化とは、地域資源を有効に活用し、1次産業従事者、いわゆる農業業者が原料を供給者としてだけでなく、自ら連携して、2次産業の加工と3次産業の流通、販売までを取り組み、経営の多角化を進めることで、農産漁村の雇用の確保や所得向上を目指すことであります。農業、漁業は本市の産業の要であり、壱岐市にある他の地域に誇るべき人、物といった社会資本を存分に生かし、そこから波及する6次産業化は、市内外の交流人口の拡大に寄与するとともに、持続可能な農漁業へと発展させるものと考えております。これまでも力を入れてまいりましたけれども、これからも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。現在農業においては、市内には地元産大豆を使った納豆、あるいは柚子、オリーブ等、個人、法人、団体等約40事業者がこの6次産業に取り組んでおられると把握していたしております。今後もそれぞれの作物で6次産業化を図ってまいりたいと考えております。また漁業においても総合計画にも掲げておりますように、ブランド化、販路拡大の推進や加工品開発の支援など、流通強化、ブランド化の推進を図ってまいりたいと考えております。次に水産業の漁化、 農業の需給率安定のための価格保障制度創設についてのご質問でございますが、水産業の漁価については、現在新型コロナウイルス感染症の影響を受け、漁価の低迷が続いております。議員のご提案の通り、魚種ごとの価格保障制度ができることとなれば、魚を漁獲すれば漁業者の経営は安定することに なると考えられますので、素晴らしいご提案であると思っております。しかしながら、現在不漁等により漁業収入が減少した場合には、漁獲共済制度等により漁業者に対する経営支援が行われておりますので、現有制度を活用することを優先させたいと考えております。農業については、現在土地利用型作物の米麦大豆については、販売収入の合計が標準的収入を下回った場合に収入を補填する収入減少影響緩和交付金や、諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物である麦、大豆を対象に標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分を補填する畑作物の直接支払い交付金、アスパラガスやブロッコリー等の特定野菜については平均販売価格が保証基準額を下回った場合に収入を補填する野菜価格安定制度があります。肉用牛につきましても、肥育農家を対象とした肥育牛1頭あたりの標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に補填金が交付される肉用牛肥育経営安定交付金の制度や、繁殖農家を対象として全国の公示価格が発動基準価格を下回った場合に補填金が交付される肉用牛子牛の価格安定制度があります。まあ、この他にも農業共済制度として、すべての農作物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を保障される収入保険制度がございます。いずれにしましても、現在の制度の存続を望んでおりますし、国へ新たな要望となれば、県内市町の統一した考えを持って要望していくこととなりますので、農業業者に関わる方々のご意見を聞きながら、要望すべきとなれば、その行動に移してまいりたいと考えております。しかしながら、この国の制度創設については、市からの要望だけでは厳しいと思われますので、要望の際には、本市出身の国会議員である山本参議院議員のお力をお借りしたいと考えております。また、市長からの要望だけではなく、ぜひ議会からもご要望いただくなど、ともに行動をお願いできればと考えております。続いて2番目のご質問の中の、提言に関する考え方、域に住む若い、若年世代の皆さんが域に残り、域史を食料基地に、する志を抱き、域を親と子供と住める心から幸せを共有できる日本のモデルにしようじゃないかといったご意見のところでございますけれども、この域の島で代々営まれてきた農業、漁業はいつの時代も域の経済を支えてきた重要な経済活動であると同時に、古き良き原風景を今に残すための活動でもあると考えております。島外から域へ戻る人たちが変わらない田園や牛が飼われている風景、海に浮かぶ漁船の姿を目にすると大きな望郷の思いを募らせることでしょう。その原風景を維持する域の島にとっての重要性はあえて申し上げるまでもございませんが、議員のご提案にございます若年世代が親と共に島の中で暮らす、親子双方にとってこれ以上の幸せなことはないと思っております。そのためには域への熱い思いを持ってくれている若年世代がその思いを途切れさせることなく活動できる、そういった支援を今後展開していく必要があると考えております。議員の思いも理解をいたしますので、ぜひ一次産業の振興を今後も頑張っていきたいと考えております。以上でございます。
福島議員。
今答弁がございました、谷口部長の思いを、あなたの思いを今後の予算編成、そして行政としてできることは十分一生懸命やっていただきたい。それにつきます。 賢者は歴史を学ぶ、武者は経験に学ぶと言います。生き地は歴史を積んで今があるわけです。都会みたいにね、都会は都会の生活スタイルがあるわけですから、生きは生きのスタイル。それが原種なんです。すべてに波及しているんです。クラスターなんです。観光産業も全部そうなんです。生きの良さというのはそこなんです。そこに、スポットを当てるべきではないかと。異常気象、そして、爆発的な世界では人口減少。もう添削とかなんとかやめて、そういうのはやめて作りなさいと。世界どんどん人口も増えるんで。そしたら、どんどん作らせて ODA で、あれしたらいいじゃないですか、援助で。それは一部の人間にね、特権階級にしか渡らんと言うならば、ちゃんと監視機関もついて、国で。本当にもう、農業者とか一次産業者は本当に馬鹿にされてますよ。国の政治から言えば。いいですか？東京なんかあるでしょ？自ら、電力から全部地方ですよ。自分たちはよほどあれしよること言うけど、人材もそうでしょ？義務教育とか、そうした初等教育の時は地方が金を出して、いざあれすれば今度どんどん人口が減る。そしたら向こうからどんどん加入に来る。高額な金と、そして条件を提示して、そしたら、農業とかなんとか、やはり、きつい。ねえ、大変ですよ。しかし金というのはですね、汗をかいた分しか残りませんけどね、私も経験をしましたから。やりがいがあるでしょ？人類を助けることになるわけですから。いざ紛争が起こった時に飯がなかったら、食料がなかったらどうなります？戦後経験された皆さんはそれで、その時の思いがあるから、こうして今でも、ちっぽけな面積の田んぼ、畑をね、耕作してやるんですから。それに、それを団地化してやる。そうしたことも考慮していけば、必ず、経営は成り立ちます。私はそう信じております。自分も農業してましたから、わかります。できます。その一攫千金みたいな、一攫千金みたいな金はね、それは得ません。コツコツコツコツ積み重ねていけば、立派な、生計を立てることができる。そして、まず、私たちが横から見とって、おじいちゃん、お父さん、息子さん、農業で生計を立てておられる家族を、作業風景を見たときに、羨ましい。本当に幸せそうだなと。そうしたことが本当の幸せじゃないかなと、私は思うんです。そうした姿を見れば、金を使うんでも I ターンとか U ターンは可能ですよ。僕はそう思います。一つ、それも可能じゃないかと思います。ですから、帰省される皆さん方に、職員さんも、議員の皆さん方も、訴えていただいて、人口が少しでも増えるように、皆さん方で協力をし合って、声を上げようではありませんか。私はお願いなんです。 住民の皆さん方にそうしていきましょうという思いをここで申し訳ございませんけど一般質問の場で訴えたいんです。地方のおける立場というのはそうなんですよ。弱肉強食強いものがどんどんどんどん引っ張っていこうと、地方を寂れるのは当然ですと。どんどんどんどん若い人間をそっぱって生産年齢人口はそんな中でお年寄りは残されとる。愛嬌無限の気持ちを持って生活してあるんじゃないでしょうか。市長、今度の令和5年度の今期最後の予算編成になりましょう。今期ですよ。僕は、ご決めしちゃできんとかなんとか言われてるんですけどね、今期ですよ。やはり一つの道筋をで、政策に反映をしていただけませんか。まあ、ちょっと、気持ちの一端だけをお聞きして、私の一般質問を終わりたいと思いますが。
知りましょう。
乙島議員のご質問の内容についての答弁は先ほど部長が申し上げた通りでございます。今乙島議員の第一次産業を守るという気持ち、その気持ちは壱岐の高齢者の方々の多くがお持ちのですね、心の叫びだと思っております。代弁していただいたと思っております。しっかりと受け止めさせていただきます。
乙島議員。
最後に、ちょっとこの場を借りて申し訳ないんですが、これ答弁も何も言いませんが、今、畜産の飼料価格等々が非常に高騰しております。今回の市場は若干、戻しましたけど、価格をですね、今、販売手数料が 4% ぐらい取っております。長崎、九州管内、あれしましても、やはりそういう時は弾力的に皆さん方ですね、対応していただけないかという要望がありましたんで、まあ、農協の組合長さん聞いておられますのは、耳の中に入れていただきたいなと。あとは、そういう要望があるんです。やはり、畜産もですね、ちょっと、もう今回でもだいぶ畜産経営をやめられる方がいらっしゃるそうです。それは儲からんかですよ。農家も一緒です。儲からんかです。儲からん政策をしようのは国の国会議員の先生いたんですから。はっきり。うん、今、アメリカからあれした米なんかはですね、豚が食う時代になってるんですから。そうしてるんですか。ウルグアイラウンドのために。それで日本は米は作るなというわけですか。難しい真の通った政治をしていただきたいなと。ですから最後に亀井静香先生の好きな言葉を言います。つかさびと覚悟なくんば国滅ぶ。咲くも花なり、散るも花なり。来年の春、綺麗な花が咲くことを祈りながら一般質問を終わります。